夫が心がけ台風クエンマンの30の心得。その1、会社を出たタイミングで家で待つ妻に電話をすればいい。父がまだ会社勤めをしていた頃、港区地では夜の7時か8時くらいになると不思議な電話がかかってきました。ビリリと電話が2、3回鳴ってすぐ切れます。偶然その日だけかと思いましたが違いました。明る日もまた明る日も毎日続きます。いたずら電話です。その電話を聞くやいや母は急に立ち上がります。お風呂の湯を沸かし始め、次に台所に立ち料理の支度を始めます。母にあの不思議な電話は何と尋ねてみると、驚く答えが返ってきました。お父さんが会社を出た合図と言います。お父さんが会社を出たタイミングが分かれば、お母さんがお風呂の湯を温めたり出来たての料理を作ったりしやすくなる。なるほどと思いました。しかもなぜ電話を取らないのかというと、電話を取ってしまうと電話料金がかかってしまうからと言います。父と母との間でそういうやり取りを考えたのでしょう。節約志向が強いになく力しい考え方だなと両親の知恵に感心しました。これは父にとっても都合が良かったはずです。電話を数回鳴らすくらいなら手間にならず、母にとってもわざわざ固定電話のところまで足を運ぶ必要がありません。手間にならずお金もかからない、しかも合図になるという両親にとってベストの選択でした。こうして港地区では父の帰る時間にちょうどいい温度でお湯が沸き、出来たての料理が待っているのでした。妻が専業主婦をしている多くの家庭では、夫の帰るタイミングに頭を悩ませているのではないでしょうか。今日は何時頃に帰られそう。多分夕方6時くらいかな。妻は料理を作るために夫が帰る時間を知りたがります。とはいえなかなか自信を持ってこの時間に帰られると言いづらい。会社にいる間は夫も残業が急に入るかもしれませんし、飲みに誘われるかもしれません。社内にいる間ははっきりこの時間に帰られるとは言えません。会社から出た時に言えばいい。会社をした後なら上司から急な残業を頼まれたり、同僚から飲みに誘われたりすることはありません。絶対にないわけではありませんが、まれと考えていいでしょう。夫は会社を出たタイミングで家で待つ妻に電話をすればいい。港地区がしていたように電話を数回鳴らす合図でもいいでしょう。テレビを見ていてたまたま電話の音に気づかなくても着信履歴にも残りますから、わかるはずです。夫のほんの些細な工夫で妻は大変楽になります。夫は会社から出たらすぐ家で待つ妻に電話をしましょう。会社を出たら家で待つ妻に電話をする。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その2、高級なプレゼントで本気の気持ちを伝えることができる。海外出張の多かった父は時々お土産を買ってきました。たまたま母の誕生日と重なった日、父は奮発したお土産を買ってきました。世界の有名ブランド COA チャンネルのハンカチを買ってきました。綺麗な柄で見るからに高級そうな雰囲気が出ています。値段を聞くところによると、なんと数万円もしたそうです。たった1枚のハンカチに数万円という値は破格です。しかしです、せっかく素晴らしいプレゼントなのに母は全く興味を示しません。実は母はブランド物に全く興味がない人です。子供である私の場合、母が高級ブランドを身につけているところを今だかつて見たことがありません。逆に世界一ブランドが似合わないという方が合っているかもしれません。見た目は単なる田舎のおばさんです。父が価値あるハンカチを買ってきたというのに母はその価値を全く理解していません。こんなハンカチが数万円もするのか、もったいない。節約志向の強い母は父の高額な買い物に少しカッカしていたくらいです。日頃努力しながら節約しているのに一つ数万円の買い物をした父に怒っています。これは夫婦間でブランド物を送る際にありがちなトラブルです。誕生日だからとはいえ、どこにでも売っているような安物を送るのも虚しい。だからとはいえ高級なものを送ると逆に夫婦喧嘩の元になる。父も悪気があって買ってきたわけではありません。母の誕生日に母を喜ばせようとして高級なハンカチをプレゼントしました。しかし結果としてそれが夫婦の揉める原因になってしまった。ああ、なんて夫は辛いのでしょう。なかなか難しい状況です。父も複雑な心情になっていたようです。せっかくのブランド品も価値を理解していないのは悲しいものです。骨董品に興味のない人がなぜあんな都合が数百万円もするのか理解できないのと同じです。理解している人は数百万円支払っても欲しいと思いますが、興味がない人にはただでもいらないと思います。価値を理解していないとどんな高級なものでも普通のものに見えてしまいます。しかしそんな中、唯一伝わったものがありました。高級なハンカチを送ることで父が母の誕生日を本気で祝おうとする気持ちです。数万円もする高級ブランドのハンカチを送ることで母の誕生日を本気で祝おうとする父の気持ちが母には伝わっていました。ハンカチの価値は理解していないが、父からの気持ちは理解でき、結果として母は喜んでいました。大切なのはやはり物より気持ちです。高級なものを送れば気持ちが必ずしも伝わるとは限りません。きちんと気持ちを込めた上で高級品を送ることです。家計が苦しい中、奮発して高級なものを送るのはそれだけ本気なんだよという気持ちを伝える効果があるのです。たまには奮発したプレゼントを送る。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その3、夫婦関係は夫は独裁的にならないように気をつける。多くの家庭では中心的存在は夫です。夫の方が力は強くて経済力もあるという事情のため、家庭では自然と夫が中心になってしまいます。当然、人として男性も女性も平等です。ただ、力関係の影響で立場に偏りが出てしまうことがあります。もちろん、例外として女性の方に経済力が強い場合もありますが、まだまだ少数です。やはり多くの家庭では夫が中心になっていることでしょう。家庭に中心がいるというのは重要です。チームにはチームリーダー、会社でも経営者がいるからこそ運営がうまくいきます。しかし、家庭に中心がいるのはいいですが、独裁になってはいけません。夫が家庭の中心だからとはいえ、妻の意見を無視したり、無理やり妻を従わせようとしたりするのは絶対良くない。たとえ夫が悪くても妻に謝らせようとするのはどこかまだ男尊女卑が残っている考え方です。男は偉い、女性は男性に従うものだというのは完全に人権を無視した考えです。女性が先に謝ってしまうと夫の独裁になります。夫は自分の好きな通りにして、妻は夫の言うことを聞くしかなくなります。妻の立場が著しく低い夫婦は必ず後悔します。夫は自意識が過剰になった結果、大勢になり間違いに気づきにくくなるからです。その間違いに気づく妻がいても指摘できない状態では夫婦の行く末は目に見えています。妻はストレスが溜まるばかり。夫が家庭の中心になるのはいいですが、夫婦として安定するにはお互いの意見の言い合える環境を作らなければいけません。妻からの意見があることで夫の偏った考え方や見方など気づくきっかけになります。家庭の中心人物とはいえ独裁になるのではない。力があるとはいえ大勢になるのでもない。むしろ力のある中心的人物だからこそ謙虚になります。謙虚に妻からの意見を受け止め、家庭運営に役立てます。その度に家庭運営を見直していきましょう。お小遣いの配分がおかしければ、夫婦間のお小遣いの量を見直せばいいでしょう。夫が中心でいながらも、夫婦ともに不満がない状態がありそうです。車を買うお金がないなら、夫の車を妻に使わせる。旅行先で意見が対立すれば、妻の意見を優先させる。それは夫から率先して、妻の意見を吸い上げて反映させていく必要があります。たとえ夫の方が力持ちで収入が多くても、夫と妻とが理想的な関係になっていることです。これが夫婦として安定する方法です。家庭が問題なく運営できるように、夫婦が互いに意見を出し合い、釣り合いが取れた環境作りが必要なのです。夫は妻の意見を積極的に吸い上げる。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その4、すぐ謝ると逆に相手を怒らせてしまう。夫婦で喧嘩をした時にはできるだけ早く仲直りするのがポイントです。喧嘩の時はできるだけ小さなうちに消した方が被害も最小限に食い止めることができます。ここで誤解しないでいただきたいのは、早く仲直りイコール早く謝るというわけではありません。一見すると早く謝れば早く仲直りできそうですが、違います。逆に怒らせてしまいます。例えば妻が夫のだらしない行動を見つけて怒っているとします。あなたはいつも自分勝手な行動ばかり、こういうことがずっと続いて、わかったわかった、ごめんごめん。さて、どんな印象を受けましたか？謝っているというより、あしらっているという印象を受けませんか？特に夫は妻が口うるさいことを軽んじて扱う傾向があります。 相手の話を途中で遮って謝ってしまうと仮に謝罪になります。謝ればいいと思っているでしょう。きちんと話を聞いていない。真面目に話を聞いてほしい。早く仲直りしようと早く謝った結果、妻をさらに怒らせてしまいます。なかなか難しい問題ですね。実際に妻の話を最後まで聞かないため、夫の思っている内容と妻の主張とで食い違うこともあります。確かに仲直りは早い方がいいですが、すぐ謝りすぎるのも問題です。そういう心当たりはありませんか？ではどうするのがいいのかというと、相手の話をきちんと聞いてから謝るということです。妻の話は少し長いかもしれませんが、きちんと話を最後まで聞きます。話の途中は反論はせず、適度に相槌を打ちます。すべて話をし終わってから、そうか、わかった、悪かったと謝る流れにする方がいい。真面目に話を聞いている印象があります。妻の話を最後まで聞くので、謝って解釈をすることもありません。これが本当の早い仲直りです。すぐ謝ればいいというわけではなく、話を最後まで聞いてからすぐ謝るのです。話を最後まで全部聞いてからすぐ謝る。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その後、喧嘩の火は小さければ小さいほど消しやすい。火事は火が大きくなればなるほど消しにくくなります。火が大きいほど消すための水もたくさん必要になり、消し終わるまでにも時間がかかります。たとえ消し終わったとしても焼け跡が大きくなります。見るからに痛々しい焼け跡が残り、その部分のケアも必要です。火は小さい方が消しやすい。これは誰もが納得することでしょう。もちろん火事はなければいいですが、万が一ということもあります。たとえ火事になったとしてもすぐ火を消せば大事に至ることはありません。夫婦喧嘩も火事の火消しと同じです。夫婦喧嘩も大きくなればなるほど解決しにくくなります。夫婦喧嘩が長引くというのは、それだけ話がこじれるということです。こじれた話はどこからどう手をつけていいのかわかりません。仲直りしたとしても、喧嘩中に言われた数々の抽象言葉が心の傷になり、精神的ダメージからの回復に時間がかかります。夫婦喧嘩をしないコツは、喧嘩になりかけたらすぐ謝ることです。おや、雰囲気が悪くなったぞと思ったらごめんねと言うくらいでいい。喧嘩になってから謝るのではなく、喧嘩になりかけた時点で謝りましょう。夫婦喧嘩の火は小さい方が消しやすい。もちろん話を最後まで聞いてからすぐ謝ることも忘れないようにしましょう。特に夫から先に謝る方がかっこいい。それは不条理ではないか。妻の尻に敷かれるだけだ。そう思うかもしれませんが、そうではありません。男性だからこそ少々したことに動揺せず、大きな器で妻を包み込んでほしい。本気になって力を出せば、妻をねじ伏せられるはずの夫が謙虚になっているところがかっこいい。それは余裕です。その寛大さは妻にきちんと伝わります。妻は怒りのため一時的に自制心を失っているだけです。もちろん明らかに妻が悪い場合は、妻から謝るのがマナーですが、そのあたりは状況を見ながら判断です。喧嘩が収まってしばらく経てば、妻は自分の方が悪かったことに気づき赤面します。夫が道を譲ってくれたことに気づいて、大きな器を持って接してくれたことに後になって気づきます。その時、夫の器の大きさに強さを感じ、妻は安心できるのです。喧嘩になりかけたら悪くなくても、夫からすぐ謝る。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その6、会社を出たら仕事のことは忘れる。仕事熱心な夫は毎日残業で帰宅するのが遅くなりがちです。一見すれば家に帰るのが遅い状態は、家庭のことを軽んじているようにも思えます。一概にそうとも言えません。仕事熱心は少しでも多くお金を稼いで家庭を楽にしたい、家庭思いの気持ちもあります。これから長い社会生活ですから、人間関係や昇進などもあるでしょう。会社をクビにならないように夫なりに懸命になっている姿です。全然働かない夫に比べれば、熱心に働いている夫はどれだけ素晴らしいかわかることでしょう。仕事を抱えすぎず定時退社ができればいいですが、年末や決済時期も忙しい時期は、やはり定時には間に合わないこともあります。妻や子供のためにサボりたくてもサボらず、熱心に仕事をしています。しかし、いくら仕事熱心とはいえ限度もあります。時々仕事が熱心すぎて家まで仕事を持ち帰る人がいます。残業まではいいですが、家まで仕事を持ち帰るのはよくありません。もし家に仕事を持ち込んでしまうとどうなるでしょうか。仕事を家に持ち帰ってしまうと、家が仕事場になります。仕事と家庭との境界線が曖昧になります。妻が作ってくれた食事を食べながら会社の資料を読む。妻との会話が上の空になる。家にいるに関わらず会社のことが気になって仕方ない。そうなると気が休まる時間がありません。仕事を少しでも多くしたい気持ちはわかりますが、さすがにこれはやりすぎです。そもそも企業の資料を外部に持ち出している状態もよくありません。秘密事項や顧客情報が含まれているものをうっかり落としてしまうと、ただでは話が済まなくなります。会社のことを考える愛社精神は大変素晴らしいですが、超えてはいけない一線もあります。職場は職場、家庭は家庭です。この区切りをきちんとつけることで、夫は心身ともにメリハリがつきやすくなります。メリハリがあれば、職場では仕事に集中しやすくなり、家庭では妻に集中できるということです。会社内では仕事のことを考え、定時が過ぎて会社から一歩でも外に出れば、会社のことは忘れてしまうのです。会社の仕事を家に持ち帰らないようにする。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その7、いただきますとごちそうさまは立派な褒め言葉だった。料理を作ったことがある人ならわかるでしょうが、食事は一つ作るにも手間暇がかかります。まずは食材を買ってくるところから始まります。栄養バランスを考えながら調理する。調理にはもちろん時間もかかりますし、体力を要します。美味しく見せるために皿に盛り合わせます。これを妻は毎日365日文句も言わずにしています。夫も仕事で大変ですが、妻も食事で大変です。夫はどんなに忙しくても、妻の作った食事に感謝の言葉を述べることです。しかし、朝は忙しくて時間もないし、夕食の時には会社疲れでコメントまで気がなかなか回らないこともあるでしょう。そういう時、いい言葉があるではありませんか。いただきますとごちそうさまです。夫はどんなに忙しかったり疲れたりしていても、この一言くらいは言えるはずです。当たり前の言葉ですが、妻はこれだけで喜びます。食事をする前にいただきます、食べ終わればごちそうさまというだけで、妻の食事を十分に褒めていることになります。いただきますとごちそうさまは、感謝や賛美のニュアンスが含まれていることにお気づきですか。食事をいただく時の単なる挨拶言葉ではありません。いただきますは、美味しそうだからいただきますという意味が込められています。ごちそうさまは、本当に美味しくてごちそうでしたという意味です。感謝をする言葉であり、立派な褒め言葉です。妻はきっと笑顔になるに違いありません。一番避けたいのは、無言で食べ始め、無言で食べ終わることです。これはよくありません。夫婦だからそれくらいいいだろうと言葉を省略するのはよくありません。あなたは大丈夫ですか。大して難しい言葉ではありませんから、いただきますとごちそうさまは習慣にしましょう。いただきますとごちそうさまを必ず言う。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その8、妻の食事を褒めるほど料理の腕も味も向上する。妻にもっと美味しい食事を作ってもらいたいとき、あなたなら何と言いますか。普通に考えれば、もっと美味しく作ってよというような言葉を言うのではないでしょうか。確かに素直でストレートな一言ですが、実は少し失礼になっています。もっと美味しく作ってよということは、今の食事は美味しくないよとそれとなく言っているのと同じだからです。それには妻は眉をしとめますし、落胆させてしまいます。ではどうすればいいのでしょうか。妻の食事を褒めればいい。夫は妻の作った食事に対して喜ぶようなコメントを一つでも言うことです。いつもより美味しくできているよ。味がしっかりして美味しいよ。料理が上手だね。誰でもそうですが、褒められると嬉しくなります。気の利いた褒め言葉を言うのがポイントです。作ってよかったと妻はやりがいを感じ、もっと美味しい料理を作ろうと心がけるようになります。妻は夫から食事を褒められると、もっと美味しく作りたいと奮起し、料理の腕を磨こうとします。誰でも喜ばれて嬉しくない人はいません。妻は夫から食事を褒められるだけで、それまでの食事を作る努力が報われ、もっとやる気を出します。もし美味しくないと感じることがあっても、まずいという表現は禁句です。 妻は元気をなくしてしまいます。そういう時は変わった味だねと柔らかい表現がおすすめです。妻の手料理を褒めちぎる。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その9、食事を褒めながらコメントを残すとより夫の舌に特化した味に近づく。夫は妻の手作り料理を褒めるのが基本です。美味しい料理は過大評価するくらいに褒めちぎる方がいい。妻はもっと褒められたいと思い、さらに美味しい料理を作ろうと奮起します。さて、褒めるだけでもいいですが、余裕があればもう一つ心がけてほしいことがあります。こうしてほしいというコメントを含めましょう。美味しいね。もう少し塩味が効いていればいいな。なかなかいい味だね。もう少し辛さを抑えてくれればいいかな。もっとたくさん食べたいから少し量を増やしてほしい。褒め言葉に含まれるこうしてほしいアドバイスを聞くことで、次から妻は夫のコメントを反映させた料理を作ろうとします。その結果、夫の舌により近づいた料理になるでしょう。これはどういうことを意味しているかというと、世界一美味しい食事になるということです。これは世界のどこを探しても見当たりません。世界に2つとない妻が作る夫の舌に特化した料理です。世界のどんな一流シェフより美味しい食事が出来上がるに違いありません。夫婦生活が長ければ長いほど妻の料理が病みつきになります。夫は浮気をする気もなくなります。妻以上に美味しい女性はもはやいないからです。料理はうまくなる。褒められて妻と仲も良くなる。いいことづくめなのです。褒めながらこうしてほしいというコメントを伝える。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その10、衝突はいいが絶対に暴力だけはいけない。長い夫婦生活では必ず妻と衝突することがあります。一度や二度で済めばまだいい方です。特に新婚時代は毎日衝突ばかりになるでしょう。一緒に暮らし始めればお互いが今までに気づかなかった点が気になるようになります。意見で対立したり考え方で対立したりして口論となることもあることでしょう。生まれも育ちも性別も違いますから、あって当然です。衝突そのものは別に悪いことではありません。どんどん衝突しましょう。夫の意見と妻の意見とが正反対ならその中間である真ん中を取ればいい。妥協ができない場合ならその都度妻と話し合って決めることが必要です。夫婦が納得するまで意見を交換して夫婦間のギャップを埋めます。衝突は悪いことではありません。たくさん衝突して夫婦のギャップを埋めていきましょう。さて、この時夫は絶対にしてはいけないことがあります。暴力を振ってしまうことです。自分の意見に妻が従わないからとはいえ、殴ったり蹴ったりするような暴力だけは絶対にいけません。口喧嘩ならいくらしてもいいですが、暴力は一度たりともしてはいけないことです。それは男らしいとは言えません。むしろ男らしくないという表現こそぴったりです。男は妻や家族を守るために力があります。その力の使い道を逆に妻を痛めたり家族を壊したりするように使うなら男らしくないということです。男が力を使うのは暴力ではなく大切な人を守ったり助けたりするときです。妻と対立しても暴力だけは振るわないようにする。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その11、夫としてヒーローになれるかどうかは力の使い方が鍵を握る。男にとって力とは何かについて改めて整理して考えましょう。力を持っている夫がまず力の取り扱いについて認識しておく必要があります。なぜ男は力があるのでしょうか。それは大切な人を守るためにあります。大切な人とは誰でしょうか。それは妻であり子供であり祖父や祖母です。つまり家族全体です。夫はそういう大切な人を守るために力を使います。力を使ってお金を稼ぎ、時には力を使って大切な人を守ります。それが本来の力の使い方です。にもかかわらず時々間違った使い方をしている夫がいます。力を暴力として使ってしまうケースです。自分の言うことに従わせるために妻や子供に暴力を振るのは完全に間違った使い方です。痛みで分からせようとするのもよくありません。それは全然かっこよくない。完全に力の使い方は誤っています。どんなに力があっても妻や子供からも尊敬されません。どんなに力があってもヒーローにはなれません。映画スーパーマンを思い出しましょう。絶大なる力を持っているにもかかわらず世界中から愛されています。それは理想的な力の使い方をしているからです。スーパーマンは暴力のために力を使っているのではなく、大切な人を守るために力を使っています。ヒーローがパワーを出す底力は大切な人を守ろうとする正義感です。それが理想的な力の使い方です。すべてのヒーロー作品がそうです。バットマン、スパイダーマンなどこうした正義者の映画には必ずヒーローと敵で対立します。どちらも互角の大きな力を持っています。しかし同じような大きな力を持っていながら正義と悪とで分かれています。その違いは何か。力を暴力として使っているのか、力を大切な人を守るために使っているのか、この違いです。力の使い方によって立場が分かれます。あらゆるヒーロー映画は一言で言えば大切な人を守る作品です。あなたが夫としてヒーローになれるかどうかも一人に力の使い方で決まります。疲れるか嫌われるか、それは力を暴力として使うか、それとも大切な人を守るために使うか、これで決まるのです。大切な人を守るために力を使うようにする。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その12、お風呂一緒に入る夫婦に仲の悪いカップルはいない。時間やタイミングが許す限りお風呂は夫婦一緒に入るようにしましょう。お風呂一緒に入っている夫婦で仲の悪いカップルはいません。別々に入れば楽かもしれませんが、そこをあえて一緒に入るのがポイントです。これは夫婦円満なポイントです。夫婦ですからいやらしい話もあって自然です。お風呂というリラックスの場が緊張を緩ませる効果があり、夫婦仲を深める効果があります。仲がいいから一緒にお風呂に入るのではなく、一緒にお風呂に入るから仲が良くなります。お互いに裸になるという状態はお互いが全てをさらけ出すという状態です。相手の全てを見ているという状況が心理的に深い関係になっている気持ちを深めていきます。お互いさらけ出すことでもっと距離が近づけます。もちろん単に一緒に入るだけでなく、相手の体を洗ってあげたり逆に洗ってもらったりすればさらに効果的です。普段から仲が良くても一緒にお風呂に入るようになればさらに仲が良くなります。お風呂場は体を洗う場所ではなく、夫婦がスキンシップできる場なのです。夫婦で一緒にお風呂に入る。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その13、どんなに感情的になっても絶対に言ってはいけない禁句が一つだけある。子育てをする際には絶対に言ってはいけない禁句があります。たくさんあるわけではありません。絶対に言ってはいけない言葉はたった一つだけです。産まなければよかったです。言うことの聞かない子供なら腹が立った勢いで言いそうになります。ぐっとこらえることです。子供の存在を否定してしまう言葉だからです。自分は親にとっていらない子なんだな、むしろ目障りなのかと自信をなくしてしまいます。子供にとってこれほど辛いことはない。どんなに言うことを聞かない子でもこの言葉だけは言ってはいけません。さて、夫婦にも同じ絶対禁句があります。たくさんあるわけではありません。絶対に言ってはいけない言葉はたった一つだけです。結婚しなければよかったです。これは相手の存在を否定していることになります。結婚するまでの道のりと結婚した後の道のりの全てを全否定してしまうことになります。相手にとって自分はいらない存在なんだな、むしろ目障りな存在なのか、夫婦として協力していこうという気持ちが冷めてしまい、離婚するのはもはや時間の問題になるでしょう。夫婦ですから口喧嘩になることはあっても、これだけは口にしないように注意です。どんなに感情的になっても夫婦であろうと、これだけは言ってはいけない絶対禁句なのです。どんなに感情的になっても結婚しなければよかったとだけは言わないようにする。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その14、家族の写真はやる気と元気の源になる。未婚だった頃はどこか自分にだらしない部分がありました。お金がなくても困るのは自分だけ。特に何かを背負っているわけではありませんでしたから、のほほんとしていました。 しかし、結婚をしてから変わります。家族ができて、妻がいると強い使命感や責任を感じるようになるでしょう。夫としての自分の働きによって、家族運営の将来が決まると実感できれば、ぼーっとしていられないはずです。特に子供が生まれると、父親としての自覚が生まれ、使命感はさらに強くなります。子供にいいものを食わせてやりたい。子供にいい教育を受けさせてやりたい。子供の将来のためにもしっかりしなければ。仕事への使命感もより強くなるでしょう。家族を思い出すたびに身も心も引き締まります。家族を愛する夫なら、どんな夫にとっても、家族は常に元気の源になるはずです。しかし、仕事が忙しいと、そんな家族の存在が頭から離れやすくなります。忙しい時には仕事に夢中になりますから、つい妻や子供の存在を忘れてしまいそうになります。そんな時、思い出すためのいい方法があります。次の3つのポイントに家族の写真を入れておけばいい。第1のポイントはデスクの上です。デスクの上に家族の写真があればどうなるでしょうか。仕事中に営業の電話をかけにくいな、残業で大変だなと思った時にデスクの上にある家族の写真を見てみましょう。へこたれている場合ではない。家で待っている家族がいる。頑張らなければ。底力がみなぎってくることでしょう。へこたれそうになりそうな時、デスクの上の写真が救ってくれます。第2のポイントは財布の中です。財布といえば買い物をするタイミングですね。夫は買い物をしようとするとき財布を開け家族の写真が飛び込んできます。するとどうでしょう。無駄な買い物はしてはいけないな。食費もあるし子供の教育費もある。節約しよう。ふと家族を背負っていることを思い出し浪費を防ぐ効果があります。最後は手帳の中です。仕事のスケジュールを入れようとするときに手帳を開くと家族の写真が飛び込んできます。そういえば次の日曜は家族で出かける予定があった。楽しみだ。楽しみにしている予定を思い出すことでやる気や元気が出てきます。また手帳と家族の写真を見ることであらかじめ家族の記念日や妻や子供の誕生日などうっかり忘れることもなくなります。デスク、財布、手帳の3箇所に家族の写真を入れておくと家族を思い出す機会が増えます。試しに一度写真を貼ってみましょう。効果が強いことに驚くはずです。家族の写真は確実にやる気と元気の源になります。常にパワーになりお父さんになれるのです。デスク、財布、手帳の3箇所に家族の写真を入れておく。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その15。妻のご両親を褒めるには妻を褒めるだけでいい。夫婦関係といえば夫と妻だけに焦点が向いてしまいがちですが、そればかりではありません。夫としては妻のご両親にもきちんと目を向けていますか。褒めるのは自分の両親はもちろんですが、特に妻のご両親です。妻の両親を大切にすることは実は妻を大切にすることにもなります。例えば妻にいい妻だねと言ったとします。博識でテキパキ家事をこなし料理も上手。考え方もしっかりして礼儀も作法もある素晴らしい妻だとしましょう。なぜそういう妻に育ったのかというと、そういうふうに育てた親がいるからです。妻を褒めると同時に妻の両親も褒めていることになります。こんなに素晴らしい妻を育てたのは素晴らしい親のおかげだというわけです。年長者とは年齢が離れていて考え方も違うところもあるでしょう。そういう細かいところは抜きにして純粋にいい娘さんに育てたご両親の教育を褒めます。妻を褒めれば褒めるほど妻のご両親は顔いっぱいにシワを寄せて笑顔になるでしょう。ご両親は大喜びするはずです。妻は機嫌が良くなりますし、妻のご両親とも仲良くなります。それが世代の離れている人に近づく方法です。妻の両親にも敬意を払う。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その16。妻を大事にするからこそ仕事も安定する。ほとんどの夫は仕事でストレスを抱えているはずです。遊んでいるならともかくお金と責任が関わる仕事では緊張感がありますし、ストレスも感じて当然です。仕事だけではなく職場の人間関係に悩まされることもしばしばです。社会では全く気の合わない人とも一緒に協力をして仕事をする機会が出てきます。そうした人間関係からも精神的な負担を感じることでしょう。ここまでは誰でも一緒です。職種や人間関係の差はあれ、社会人ならある程度のストレスを感じるのは当然です。しかしストレスを感じるのは誰でも同じですが、その後仕事で伸びやすい人と伸びにくい人で分かれます。その差が生じる原因は妻との関係です。家庭と仕事は別々のように思えますが、実は密接なつながりがあります。例えば一心不乱に仕事をして全く家庭を振り向かない夫ならどうでしょうか。当然妻と接触が少なくなれば会話も少なくなります。妻との会話が少なければ仕事での悩みを打ち明けられないことでしょう。食事の質も落ちてしまう。妻との関係が悪ければ食事さえも作ってくれないかもしれません。ただでさえ仕事でストレスを溜めた上、家庭でもストレスを溜めるのは二重の苦しみです。その結果仕事に支障をきたしてしまいます。仕事がうまくいっても家庭は崩壊では何のために仕事をしているのか分かりません。家庭を軽んじた罪は必ず仕事に跳ね返ってきます。一方妻との関係が良好ならどうでしょうか。仕事で溜めたストレスは家庭で癒されます。いつも気持ちのいいお風呂、美味しい料理、部屋がきれいに整理整頓されている、すべて妻からのサポートがあってのことです。大きな仕事ができる人の陰には強力なサポートがあります。妻とのリラックスした会話の中でふと仕事につながる明暗が浮かぶこともあり、仕事に生かすこともあるでしょう。その他数多くの妻のサポートが得られるようになります。客観的な視点から夫を見て健康状態をチェックしてくれます。夫を支える力強いサポートのおかげで夫の仕事はさらにはかどります。家庭を大事にした結果は必ず仕事にも跳ね返ってきます。これが仕事で伸びる人とそうでない人との違いなのです。妻を大事にする。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その17。妻が何度も同じ話をするのは強調しているというサイン。妻と会話をしていると同じ話が何度も出てくることがあります。たわいない会話なら何度でも同じ話をしたくなります。あなたが宝くじで大当たりをすれば同じ話を何度でもしたくなりますね。興奮や感動が大きいことは何度でも話したくなりますし、事実何度でも話をしてしまいます。妻とたわいない会話をしているとその話この前も聞いたよという内容があります。単なる雑談ならいいですが、全てがそうだとは限りません。同じ話を繰り返すとはいえ、まれに重要なメッセージが隠されていることがあります。その言葉の隠れたメッセージに気づいていますか。例えば子供の世話が大変と先週言っていたのに、今週も子供の世話が大変と同じことを繰り返します。お腹の調子が悪いという話が先週あり、今週もお腹の調子が悪いという話が出ることもあります。鈍感な人はその話この前も聞いたよと言って笑って終わらせてしまうでしょう。おしゃべりな妻が今日もまたこのことを言っているくらいしか考えません。同じ話は無視しがちです。聞いたとしても2回目なので軽い気持ちで受け止めてしまいがちです。そうではありません。男性である夫は見落としやすい点です。なぜ同じ話が何度も出てくるのかを考えてみましょう。妻としては実のところ何度も繰り返し言うことで話を強調しようとしています。分かってもらいたいから何度も同じ話が出てきます。そういうサインを出していることに気づいてあげましょう。子供の世話が大変と同じ話を繰り返しているなら、子育てを妻一人にさせないで、あなたも手伝ってという意味です。妻一人では抱えきれない状態という意味であり、夫なりに妻の手伝いができないか考えます。お腹の調子が悪いという話が何度も出てくるなら、本当に妻のお腹に何か異常があるのかもしれません。手遅れになってからでは遅いですから、すぐ医者に診てもらいましょう。同じ話が何度も出るというのはその状態を強調しています。改善されない、むしろ悪化しているかもしれないという状況です。何度も出てくる話だからこそ注意深く夫は真剣に耳を傾ける必要があるのです。何度も出てくる話に耳を傾ける。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その18。夫と妻とでは仕事の種類や立場が異なるだけで大変さに大きな差はない。往々にして夫は妻の仕事を軽く見てしまいがちです。洗濯なんて洗濯機に洗濯物を押し込んでスイッチを入れるだけだろう。適当に食事を作るくらい誰でもできるだろう。家で掃除や洗濯をしているくらいだろう。 客観的に見ると、確かに夫は会社で上司や部下に挟まれながら責任の重い仕事をしているように思えます。それに比べれば、妻がしている仕事はのんきでお気楽に見えてしまいます。それは全く誤解です。自分の立場から相手を見ると、視点が自己中心的になります。関わっている仕事の種類や立場が異なるだけで、実のところ仕事の大変さは大差ありません。一般的に夫は会社で多く人に囲まれながら大勢と協力をして達成するタイプの仕事をしています。大きな仕事ですから、おのずから関わる人も増え、人間関係にも悩まされます。上司からの理不尽な命令や手のかかる部下を受け持つこともあります。多くの人と関わりながら大きな仕事を達成していきます。出来上がる仕事の規模も大きいですから、大きな責任やお金も関わります。一方で妻はその逆です。全てを一人でこなすタイプの仕事をしています。家の中には妻一人、二世帯住宅や子供がいれば少し状況は異なりますが、一般的に多くの仕事を妻一人が抱えることでしょう。平日妻は孤独に耐えながら掃除、洗濯、買い物から食事までをしています。夫とは人の多さ、仕事のタイプが異なるだけであり、実は夫も妻も大変です。夫は大人数による協力の大変さ、妻は少人数による孤独の大変さ、一人が抱える仕事量を考えるとどちらも同じくらい大変です。妻の方が規模は小さいので簡単そうに思えますが、そうではない。一人でやっていることを考えると夫と同じくらいの仕事量なのです。夫と妻との仕事のタイプの違いに気づく。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得、その19。もしかしたら夫より妻の方が大変かもしれない。夫と妻とでは仕事の種類や立場が異なるだけで大変さに大きな差はありません。夫は会社で大人数による協力の大変さがあります。妻は家の中で少人数による孤独の大変さがあります。夫も妻も同じくらいの仕事量です。さて、ここまではまだ前座です。私が本当に伝えたかったのは次の点です。多くの夫が最も考慮を忘れている点です。それが男性と女性との体力と力の差です。夫と妻とで仕事量に大差があるので、夫から見ると妻の仕事は楽だし簡単だと思います。仕事量が少なくて仕事に力も必要ないものばかり。それは誤解です。力と体力のある男性から見るからそう見えるだけで、力と体力が小さい女性には精一杯です。その上、協力してくれる人が限られていますから、求められる助けにも限りがあります。忘れてならないのは生理です。月に1回は必ずお腹が痛む時期がやってきます。個人差はありますが、生理はおよそ1週間続きます。そう考えると、1ヶ月のうち4分の1は痛いお腹を我慢しながら仕事をしています。生理で出血しますから貧血にも悩まされます。力も体力もなく助けてくれる人が少ない状況の中、1ヶ月の4分の1は痛いお腹を我慢しながら仕事をしている。貧血気味でいつもフラフラ。この状況を夫は考えたことがあるでしょうか。妻は妻なりに激務をこなしています。お腹が痛くてもなかなか休めない。体調が悪い時に動くのは辛いことです。こうした状況を考慮に入れると夫も大変ですが、妻も負けないくらい大変です。いえ、時と場合によっては夫より妻の方が大変である状況もあることでしょう。過小評価しがちな妻の仕事を夫はもっと評価してもいいのです。もしかしたら妻の方が大変かもしれないことに気づく。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得、その20。手伝ってより手伝わせてで夫婦関係はうまくいく。夫婦関係が良くなるキーフレーズは、手伝ってより手伝わせてです。妻が困っているときは夫に手伝ってといい助けを求めます。助けを求めてからでは遅い。夫婦では助け合う関係が基本ですね。決して助けてあげる関係ではありません。助けてあげるは面倒だなという仕方なさや諦め感が漂っています。助け合いですから、妻から手伝ってと言われる前に夫から手伝わせてと言います。妻の仕事も楽になりますし、何より夫の優しい心に感動することでしょう。仕事が楽になる嬉しさより優しくしてもらったことに感激します。そうなると妻も自分なりに夫の仕事を助けたいと思うようになります。妻も夫に手伝わせてと言ってくるようになります。妻なりに夫のサポートがより強化されれば夫も助かります。何よりそういう妻の優しい心に夫も感激します。これが夫婦の助け合いということです。助け合い状況においてあるのは手伝わせてだけです。今日今からでもいい。夫ができる範囲で妻に仕事を手伝わせてと言ってみましょう。妻は満面の笑みを浮かべるはずです。手伝わせてと言う。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得、その21。男が偉そうにする時代はとっくに終わっている。男が偉そうにする時代はとっくに終わっています。偉そうにするとかっこいいと思われる時代はすでに時代遅れです。これからは女性をフォローできる男性がかっこいいと思われる時代です。夫は妻にレディファーストを心がけましょう。夫婦だからこそいい。欧米ではすでにレディファーストが一般的です。夫がドアを開けて力の弱い女性を男性が譲そうとします。危険のある場所では男性が女性を守ります。これは素晴らしいことです。それは欧米の文化だからアジアには関係ないと思うのはよくありません。確かに文化はそれぞれの地域にあることですが、男性が女性をフォローするという本質は大いに見習いたいところです。女性より男性の方が力も体力もあるのは生物学的に見ても世界共通ですね。男性が女性を守ることは場所や文化には関係なく世界に共通することです。アジア人も大いに学ぶ必要があります。レディファーストを心がけることで妻は大切にされていると感じます。もし子供がいればお母さんの大事にしているお父さんを見て優しいなと伝わります。夫は力も経済力もありますから、妻を包み込むだけの器が欲しいところです。偉そうにしても仕方ありません。器の大きさを偉そうにして表現しても何の役にも立ちません。大きな器はレディファーストによって具体的に表現していきましょう。それが尊敬される男性であり、夫の条件なのです。強く者が弱き者を助ける。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得、その22。無意識のうちに自分の母親と妻と比べていませんか。夫と妻とは結婚すれば一つ屋根の下で生計を一にして一緒に暮らし始めます。長い間母親と暮らしを共にしてきましたが、結婚すれば妻と共に暮らし始めることになります。さて、そんな時です。夫はついしてしまいがちな悪い癖があります。自分の母親と妻と比べてしまうことです。夫には自分の母は完璧な存在です。食事から身の回り、金銭的な援助など生まれてからこれまで数多くの世話になっていることでしょう。だからこそ今のあなたがいます。母親から多くの世話を受けてきているので、母親のやり方が最も理想的だと信じています。まさに夫にとって母親は神様のような存在に思えてならないはずです。母親に感謝して敬うのはいいですが、問題なのは妻を比較対象にしてしまうことです。結婚してから妻と暮らし始めたとき、つい自分の母親と比べてしまいます。夫の下が母の手料理にやっているのかわかりませんが、言えることは母の作る手料理が一番だと信じていることです。どうしても夫は母親像といえば妻ではなく自分の母を想像してしまいます。そのため夫は妻に厳しくなりがちです。母はスムーズにできるのになぜ妻はできないのかと厳しく語り、精神的なダメージを与えるような言葉を口にします。自分の母ほど出来が良くない妻に不満を抱きます。あなたはそういう心当たりがありませんか。夫の母と妻と比べればあらゆる家事は母の方が上です。経験量があまりに違いますから、考えてみれば当然ですね。プロとアマチュアのような違いです。妻の作った食事より母の作ってくれた食事の方が美味しく感じることもあるでしょう。母親の方が息子のことを誰より知っているからです。そう感じたとしても夫は自分の母親と比べることはしないようにしましょう。大切なことは母は母であり、妻は妻と考えます。分けて考えることです。経験量が違うのだから、まあこんなものだろう。これからどんどん上手になるに違いない。経験の違う二人を比べるのはあまりに無理があります。夫は妻に対して寛大になり、母親と比べることがないように注意しましょう。自分の母親と妻と比べるのはやめる。 夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その23。夫は嘘をついても勘の鋭い妻はすぐ見抜く。髪を切ったね。散髪をして次の日に話しかけられるのは決まって女性からです。男性は髪を切ったことにあまり気づいてくれないですが、女性はすぐ気づきます。女性の髪や鋭い洞察力にはいつも驚かされます。知り合いの女性に嘘をついても嘘をついているでしょうとすぐ見抜かれます。なぜわかったのと聞くとなんとなくと言います。わずかに違う声のトーン、目の動き、態度、仕草などそうした全体的な微妙な違いからすぐ察知します。何でも見通しの女性の力には驚かされることはしばしばです。女性には嘘をつけないが、あなたもそう思ったことがあるのではないでしょうか。夫婦円満にはある程度の嘘は必要かといえばどうでしょうか。夫は妻が最も身近にいるのでつい仮に嘘をついてしまいがちです。そもそもこれは意味がありません。妻に嘘をついてもどうせバレてしまうからです。女性の勘は敏感です。夫のことを身近で毎日見ている妻はわずかな変化に敏感です。例えば今日残業があるという嘘をついて女性と飲みに行ったとします。一口だけ飲んですぐ帰るだけだから妻にはバレないだろうと思います。しかし間違いなく妻にバレます。一口お酒を飲んだだけでも夫はわずかに変化が出ます。残業にもかかわらず陽気だ、香水の匂いがする、スーツのシワの寄り方がいつもと違う。たとえアルコールの匂いがしなくてもその他の要因でバレます。そもそも残業で疲れ果てているはずなのに陽気になっている点からして怪しい。本当に疲れている様子と疲れを演じている様子ではわずかに違います。夫の雰囲気、スーツに染み込んだ相手の香水の香り、スーツのシワの寄り方で何か違うぞと察知します。これに妻は失望してしまいます。嘘をついている夫も問題ですが、騙す対象として軽く見られていると思うことに目の前が暗くなる思いです。夫は妻に嘘をつくべきかどうかという問題以前に、そもそも夫は妻に嘘をつけません。むしろ隠そうとする夫、隠し通そうとする夫、隠したがる夫に妻は失望します。妻を悲しませないようにした結果、余計に悲しませる結果になるのです。どうせ見抜かれてしまうのだから、そもそも妻に嘘をつくのはやめる。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その24。マザーコンプレックスから早く卒業せよ。マザーコンプレックスという言葉をご存知ですか。母親に対して子供が強い愛着や執着を持つ状態を言います。これまで長い間、息子は温かい母親の愛情を受けて育ってきました。夫は妻と結婚して、形式上は妻と一緒に暮らしますが、精神的な面では妻より母親に依存したままの状態です。優しい母親の温かさに執着し、結婚してからも妻より母親から離れられません。すべての男性には幼い頃、マザーコンプレックスがあります。たっぷり母親の愛情を受けて育つ時期がありますし、母親がいないと生きていけない状態です。何から何まで面倒を見てくれる母親を理想像として思います。はるか昔、結婚するならお母さんと結婚すると思っていた時期があることでしょう。別に幼い時期に思うことは悪いことではなく、それだけ母を認め、慕い、深い愛情を受けて育ってきているという健全な証拠です。もちろん、温かさを忘れる必要はありませんが、いずれその執着から卒業することは必要です。母からの卒業には早い人と遅い人と違います。卒業の早い人は10代半ばから感じ始めます。母親の愛情に包まれるのは居心地がいいが、いつまでもこのままではいけないと危機感を抱き始めます。居心地がいいが、どこか成長しきれていない自分に気づく。優しい母親が間近にいるとやりづらいです。母の近くにいてはなかなか自立できる機会に恵まれません。母親と一緒にいることである程度まで成長できても、あるところまで来れば滞ってしまう。このままではいけない。と思った男性は自分から親元を離れる決意をします。それが一人暮らしです。とりあえず親元から離れて一人で暮らすことになります。今まで母親に頼っていたことを自分一人でこなすことになります。自分の考えと責任で行動するので今までとは違った空気を感じる。もちろん学校や就職の関係で一人暮らしをせざるを得ない場合もありますが、決意できるのは心のどこかで自立心がある証拠です。母親がそばにいるからこそできる成長もありますが、そばにいるからこそできない成長もある。ある程度の年齢まで来れば男は母親のそばにいてはできない成長を求め家を飛び出します。別に母親に対して冷たくなったわけではなく、成長を求めた向上の表れです。若々しい時期にじっとしている自分に耐えられず家を飛び出します。それが自立の第一歩です。一方、卒業が遅い男性はどうでしょうか。親元の居心地がいいからもう少しと親から離れる決断を先送りにします。本当にいつまでもそのままだと本当に自立できなくなります。決断の後延ばしにしても最終期限は結婚式までです。結婚してからもマザーコンプレックスが続いているとどうなるでしょうか。相談は妻ではなく母親。甘えるのも妻ではなく母親。助けを求めるのも妻ではなく母親。妻は夫を見ていても肝心の夫は母親を見ている状態です。これではすれ違って当然であり、夫婦関係も悪くなって当然です。本来は結婚すれば夫の注意は母親から妻へと転換する必要があります。もちろん母親を無視するわけではなく依存を卒業するということです。もちろん難しい課題もあります。例えば二世帯住宅の場合です。妻と一緒に実の親と暮らすので夫としては母親から卒業したという感が拭い切れません。拭い切れなくても拭うことです。ずっと母親との深い関係のまま妻と一緒に暮らしてしまうと妻との関係が薄い状態になってしまいます。結婚した妻がいますから、これから密接な関係になるのは母親ではなく妻です。妻となかなか仲良くなれない。問題は妻にあるように思いますが、もしや自分の注意が妻ではなく母親に向いているからではありませんか。母親を大切にしながらも母親からは卒業です。この精神的な区切りをつける必要があるのです。マザーコンプレックスを引きずるのはやめる。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その25。夫婦関係は量より質を重視しよう。最近は妻でも仕事に出るケースが大変多くなりました。苦しい家庭を少しでも楽にさせたいということで、妻でも働きに出る家庭は珍しくありません。女性もどんどん社会進出している時代です。夫より稼ぐ妻は驚くことではなくなりました。夫婦で一緒にいる時間が少なくなるので、夫婦に亀裂が入るのではないか。そういう不安を持つ夫婦がいます。確かに夫婦が一緒にいる時間が短くなるのは仕方ないことですが、大切なことは一緒にいる時間の長さではありません。時間が長ければいいわけではありません。大切なのは一緒にいる時間の質です。一緒にいる時間の密度がどれだけ濃いか。質が高ければ、たとえ一緒にいる時間が短くても問題ありません。平日は忙しくて十分な会話ができなくても週末があります。週末くらいは一緒に散歩に出かけたり、外食に出かけたりなどすればいいでしょう。日帰りの旅行も良いアイデアです。散歩の時間、手を握り続けていれば、より愛情あふれる散歩の時間になるはずです。短い時間の質を高める工夫をしてみましょう。時間は短くても、きちんとお互いの愛を確かめ合える時間があればいいのです。夫婦の時間は量より質を高める。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その26。理想の妻を求める前に理想の夫から演じること。個性を大切にしたい気持ちもあるでしょうが、考えを押し通すのは大変です。夫婦がお互いに自分の主張にこだわっているとぶつかってばかりになるでしょう。ストレスもたまります。もちろん自分の性格や考えを180度変えるわけではありませんが、ある程度は相手に合わせる心がけも必要です。お互いに摩擦がない方が当然長く続きますね。それが夫婦が円満になるコツです。さて、そこで問題になるのが願望のぶつかり合いです。夫婦ではお互いにこうなってほしいという願望を強く持っています。お互いに妥協しようとしますが、自分の希望をパートナーに押し付けるような形になってしまいがちです。夫は妻に料理がうまくなってほしいという願望があります。妻は夫にもっと家事の手伝いをする夫になってほしいという願望があります。お互いにこうなってほしいという願望があるとぶつかります。そうではなくて、まず先に自分から変わります。相手がこうなってほしいだろうなという自分になってみましょう。注文は先に出すより先に受ける形です。夫は妻の勧めるネクタイを身につけてみます。妻が言葉遣いを直してほしいというならその通りに心がけます。 まず妻からのリクエストを先に答えてみましょう。妻は満足して妻も夫からのリクエストに答えてくれやすくなります。夫がもっと料理がうまくなってほしいと願えば勉強を熱心にするでしょう。もっと化粧に力を入れてほしいと提案すれば夫のリクエストに答えてくれやすくなります。変化はまず自分から心がけることです。先に自分から変わることで相手も変わってくれるようになるのです。まず自分からリクエストに答える。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その27、夫婦生活では二者択一ではなくグレーということもある。曖昧な答えは実ははっきりした答えだった。夫婦の関係が悪化する際によく見られるのが考え方の違いです。頭の固い人は二者択一の選択を好みます。 A なのか B なのか、白なのか黒なのか、できるのかできないのか、そういうはっきりした答えを求めたがります。数学のようにはっきりした答えが出ることを好む人がいるのも確かです。そういう考え方が悪いと言っているのではありません。そういう考え方を相手に押し付けるのが良くありません。自分が二者択一で物事を考える性格だから、相手にも二者択一で物事を考えるような注文を押し付けようとします。もし夫がはっきりした考えの性格で妻が曖昧な答えを求める性格の場合なら、お互いの考え方ですれ違います。はっきり物事を考える性格ははっきりしている方が楽だからと言います。矛盾しているようですが、二者択一で考えるのは楽である一方ストレスにもなります。夫婦生活にははっきりした答えが出せないことがあります。白でもない黒でもない灰色の答えです。夫は妻の誕生日に欲しいプレゼントを尋ねます。何色の服が好きかと尋ねた時、気分によって使い分けていると曖昧な答えが返ってくることがあるでしょう。今日の調子はどうと言えばいいと言えばいいし、悪いと言えば悪いという曖昧な返事をすることもあるでしょう。はっきりした答えを求める人の場合、この返事にイライラを感じてしまいます。しかしちょっと待ってください。実は大きな誤解を抱いています。曖昧な表現でも実ははっきり答えています。何色の服が好きかと尋ねた時、気分によって使い分けているというのは曖昧な答えではなく事実そうです。色は気分によって使い分けているというはっきりした答えを言っています。今日の調子はどうと尋ねた時です。いいと言えばいいし、悪いと言えば悪いという曖昧な返事でも、その人なりにはっきり答えています。それはつまり自分でもよくわからないということです。自分でもわからないことは誰にでもあるはずです。曖昧な表現だからとはいえ、考え方も曖昧ではありません。実のところ素直でストレートに表現している。曖昧に思えますが、曖昧ではありません。はっきり言ってくれ。曖昧な表現を使ってはっきり答えています。それに気づいてほしい。お互いにモヤモヤした気持ちを残すことがなくなります。曖昧な表現からはっきりした答えを感じ取りましょう。これは練習です。白でもない黒でもないグレーを受け入れるようになる。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その28、男性は低いところを好む、女性は高いところを好む。男も女も人間としては同じですが、脳にはわずかに違いがあります。男性は低いところが好きという傾向があります。男性が家で個室を作るなら地下に個室を作りたがります。地下にあるコーヒーショップは落ち着くという男性も多いはずです。逆に女性は高いところが好きという傾向があります。デパートのレストランは必ず最上階にレストランがあります。家庭の実験を握っているのは女性です。そんな女性が喜ぶレストランが最も高い場所にあれば、住んで食事をしたがることでしょう。美味しいものを食べたいという欲求に、高いところに行きたいという欲求が重なり、レストランの売り上げが伸びます。そのためデパートのレストランは最上階が定番になっています。男性は低い場所を好み、女性は高い場所を好むというわけです。もちろんこれらは一般的な話です。すべての男女に当てはまるわけではありません。男女間には違いがあり、傾向があることを頭の片隅に入れておけば役立つ日もあるはずです。夫としては自分は地下が好きだから、妻も地下にあるレストランに引っ張ろうとしてしまいがちです。ここは一つ女性の立場に立ち、高い場所に妻を連れて行ってみましょう。夜景が見えるビラに連れて行けば喜ばない女性はいません。高い場所が好きな女性に合わせて、週末は夜景の見える場所でビラはどうでしょうか。夜高い場所からキラキラ輝く夜景を見ながらのビラは興奮もあって最高です。デートに行く時も展望台のような高い場所に連れて行くと喜ぶに違いありません。昼食や夕食はデパートの最上階で食事をすればいいでしょう。高い場所でドキドキする興奮が初恋の時のドキドキと重なり、初心に帰る機会になります。夜景の見えるところでビラを楽しむ。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その29、夫が見落としがちな妻が喜ぶプレゼント。夫として妻に贈り物をするときといえば何を考えるでしょうか。高級ブランド品を思い浮かべるでしょうか。妻が喜びそうなバッグ、服を贈るなら色、柄、サイズなどを考えます。妻には妻の好みがありますから、なかなか選ぶのが難しい。妻が喜びそうなものをあれこれ思い浮かべ悩む男性も多いのではないでしょうか。確かにどれも妻には嬉しいことです。そうした物品もいいですが、意外なプレゼントを忘れていませんか。単純で短すぎるためうっかり見落としていることがあります。花束です。花束なんて本当に喜ぶのかと思う男性も多いことでしょう。間違いなく喜ばれます。花束に外れはありません。服を贈る場合、柄が好みでなかったりサイズが合わなかったりすることがありますが、花束は 100% 喜ばれます。あらゆる女性が必ず喜ぶプレゼントです。男性は花に無頓着な人が多いですが、女性は喜ぶ贈り物です。よくよく考えてみれば、人生で花束を贈られる機会はそうあるものではありませんね。女性には大切な人から大きな花束を受け取りたいという欲求があります。美しい花束を贈られて喜ばない人がどこにいるでしょうか。お姫様のような気分に浸れます。ポイントは花ではなく花束です。束になっているのがいい。一本の花より束になっている花束の方が迫力があり、気持ちがこもっているように思えます。夫の温かい気遣いに妻は胸を熱くするに違いありません。妻の誕生日、結婚記念日など花束を贈るいい機会です。プレゼントに添えて花束を贈るといいでしょう。元々あるプレゼントも生えて見えてきます。花束を受け取る機会は人生では少なくても、こうした機会を利用すれば花束を贈る機会をたくさん作ることができるのです。記念日には妻へ花束を贈る。夫が心がけたい夫婦円満の30の心得。その30、責任感の強い夫ほど控えがちな有給休暇をきちんと消化する。夫婦生活ではある程度お金が物を言います。着るもの、食べるもの、住むところなど、やはりお金ですね。外食に回数も増えることでしょう。夫婦で旅行に行ったり温泉に行ったりなど、思い出もたくさん作りやすくなりますね。子供がいれば熱心で丁寧な教育を受けさせることができます。塾に通わせたり家庭教師を雇ったりなどの余裕もお金があれば出てきます。ではそんなお金を誰が稼ぐのかというと、やはり中心的存在は夫です。妻も仕事に出て共働きをするケースも多いですが、夫の方が力も体力もあるため、より多く稼げます。妻は妊娠すると動きに制限が出てくるので、仕事を続けることが難しくなります。子供が生まれてしばらくは育児に手間がかかり、社会復帰にも時間がかかる。こうした事情もあり、ほとんどの家庭において収入源の中心は夫になっている場合が多いはずです。お金を稼ぐことに関して夫は大きな責任があります。夫は会社に行かなければならない、仕事をしなければいけない、稼がなければならない。これらを一言でまとめると、休みたくても休めないというわけです。自分がサボって給料が減ると妻や子供たちにも関わります。自分がサボって自分だけが苦しむならまだいいですが、妻や子供たちにまで影響を及ぼすとなると、仕事へも力がいります。大きな責任を背負っていると感じるものです。気づけばいつも何かに追われているという生活です。一生懸命になるのはいいですが、一生懸命になりすぎてはいないでしょうか。呼吸を整える暇もゆっくり休む時間もないのではストレスもたまるばかり。一生懸命になって豊かになっても、豊かさを感じる時間が少なければ幸せとは言えません。余裕のない生活では豊かさを感じることができなくなります。そこで時々自分に休憩を入れる時間を作ってください。自分に余裕を作る時間を作ります。それが有給休暇です。 家族内で大きな責任を背負っていると実感していると、有給休暇を控える人が多くなっています。一生懸命になりすぎて、有給休暇の存在すら忘れかけている人さえいるのではないでしょうか。有給休暇とは、給料が支給される休暇のことであり、労働者に与えられている権利の一つです。他人に迷惑をかけてはいけない。評価が下がるかもしれない。職場の同僚や上司から白い目で見られるかもしれない。有給休暇の消化をサボることだと思うのは勘違いです。強い責任感があるのは素晴らしいですが、そう考えていると全然休めなくなります。もちろん、会社が忙しい繁忙期などはできるだけ控えたいところですが、平時ならいつでも取っていい休暇です。大きな責任を背負い、自分に厳しくなりがちですが、度が過ぎると得になります。むしろ責任感が強く、有給休暇を取りにくいと感じている夫ほど積極的に取るくらいでいい。一日でも休みの日が増えると感じ方は変わります。時間があれば一生懸命になっている妻に感謝をする気持ちが湧くようになります。ゆっくり食事をすれば、いつもと変わらないはずの食事がより美味しく感じられるはずです。子供たちに目を向ける時間やコミュニケーションの時間も増えることでしょう。給料が減るわけでもありませんから、ためらうこともありません。夫が助かると同時に妻や子供も喜びます。家族で食事をしたり、旅行に行ったりなど、全員で過ごす時間が増えます。限界が来て休むのではなく、体力の限界が来る前に休みましょう。有給休暇を取って生活に余裕を作る。夫が心がけ台風不満の30の心得。まとめ。その1。会社を出たら家で待つ妻に電話をする。その2。たまには奮発したプレゼントを送る。その3。夫は妻の意見を積極的に吸い上げる。その4。話を最後まで全部聞いてからすぐ謝る。その5。限界になりかけたら悪くなくても夫からすぐ謝る。その6。会社の仕事を家に持ち帰らないようにする。その7。いただきますとごちそうさまと必ず言う。その8。妻の手料理を褒めちぎる。その9。褒めながらこうしてほしいというコメントを伝える。その10。妻と対立しても暴力だけは振るわないようにする。その11。大切な人を守るために力を使うようにする。その12。夫婦で一緒にお風呂に入る。その13。どんなに感情的になっても結婚しなければよかったとだけは言わないようにする。その14。デスク、財布、手帳の3箇所に家族の写真を入れておく。その15。妻の両親にも敬意を払う。その16。妻を大事にする。その17。何度も出てくる話に耳を傾ける。その18。夫と妻との仕事のタイプの違いに気づく。その19。もしかしたら妻の方が大変かもしれないことに気づく。その20。手伝わせてと言う。その21。強く者が弱き者を助ける。その22。自分の母親と妻と比べるのはやめる。その23。どうせ見抜かれてしまうのだからそもそも妻に嘘をつくのはやめる。その24。マザーコンプレックスを引きずるのはやめる。その25。夫婦の時間は量より質を高める。その26。まず自分からリクエストに応える。その27。白でもない黒でもないグレーを受け入れるようになる。その28。夜景の見えるところでディナーを楽しむ。その29。記念日には妻へ花束を贈る。その30。有給休暇を取って生活に余裕を作る。